左下の方には、カリフォルニアの沖にサンタバーバラというところがありますが、そこで取られて海底堆積物、これは一見、南極だとか北極とは全然離れたところですし、海なわけですね。です、それにもかかわらずそこでもやっぱり似たようなシグナルっていうのが見られるということを表しています。ここに緑色で表したのはバイオタベーションインデックスとありまして、海底堆積物がどれぐらい混ぜ返されたかというインデックスです。混ぜ返されるというのは、海底堆積物下に何も生物がいないと上から降ってきたものはただ溜まるだけですから、縞模様がきれいにできていくわけ。ところが海底っていうのはそこにも生き物がいて、生活していますから時々混ぜられると、ところがある時期になるとその生物が住めなくなる環境があるんですね。その住めなくなる環境があるとバイオタベーションっていうのが全くなくなると、インデックスが非常にゼロに近くなるというわけです。で、そういうものが別途に研究されていたら、そのタイミングっていうのを、まあ、このグリーンランドのアイスコアの、こういう小さなシグナルと照らし合わせてみると全く瓜二つであるということが分かってきました。で、つまり、グリーンランドで、こういう寒冷化とか温暖化、急激な変化っていうのが、繰り返し起こっているということが、グリーンランドで起こっていた。で、それがどういうふうに伝わってきたか分かりませんが、カリフォルニアの海底に住んでいる生物の量が、全く同時期に増えたり減ったりするということが起こっているということなんです。で、まあ、水だけでこう動くんだと、こう、なんですかね、大気っての動いていて、まあ、それが間接的にいろんなところに行くということになりますけれども、まあ、生物の環境ということになると、まあ、海が関係していますし、海水の中で、しかも海水の、中の下でそのベントスっていう生き物が、生きられるかどうかということまで影響を受けているということを考えると、一体何なのかということがあります。まあ、基本的にはこのサンタバーバラベーシンというのは、非常にこう、なんていうんですかね、海の中なんですけれども、くぼ地のようになっていて、まあ、ヘドロの状の泥が溜まりやすいところです。で、酸素が溶け込んだ水が流れてこないと、そこは非常に還元的になって生物が住めなくなるという、地理的な場所です。ですから、そこに酸素のある水が来たかどうかということが影響しているということがまでは、まあ、推測されています。で、じゃあ酸素が、水の中の酸素がなくなるっていうのはどういうことかというと、まあ、これはここから先はまだまだ実証されるのには手続きが必要ですけれども、一つはその、海水の中で表面でですね、たくさんのプランクトンが増えて有機物がいっぱい下に落ちてきた。そうするとそれは分解するときに酸素をどんどん食っていくので酸素がなくなっちゃう。そういう時期が、まあ、グリーンランドで、アイストップの値を変化させたのと全く同じ時期に起こるということは、グローバルな何かがあったといったようなことを、まあ、考えさせる、そういう証拠になるというわけです。で、このように、一見、まあ、地理的に離れている場所、それから見ているものが全く無機的な、まあ、水というようなものと、それからその生き物といったようなもの、一見、まあ、つながりが直接的にはないようなものに、こういうタイミングを合わせたように同じようなことが起こるということが、まあ、見つかっているということなんですね。で、まあ、今これについては、この発見者の名前からですね、ダンスガード・オシェガーイベント、まあ、サイクルと言われたりしていますが、表記、間表記、サイクルの他に非常に細かい、もっと頻繁な周期で、その酸素の同位体が変動すると、そういうことがダンスガード、オシェガードという2人の研究者によって見つけられて、いまして、まあ、それが今お話ししたこの、 時期に当たります。大体、まあ、6万年前ぐらい以降ずっと、まあ、これはだから最後の氷期の間の中でもう細かい非常に氷期間氷期サイクルよりも小さいですけれども、もっと頻繁に起こるような温暖化と寒冷化っていうのが起こっているということ でしかもそれは、大陸の離れたところでも因果関係を持って